島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫がお送りいたします。まず県内の情報、浪江町から浪江町交流館についてのお知らせです。町民の皆さんが集まることができる多様な場所として県内各地に交流館が開設されています。いわき市浪江交流館、場所はいわき市常磐上矢田町加納作 13-3、 時間は午前10時から午後4時まで。休館日は毎週日曜月曜日となっています。連絡先は 0246-846740、 0246-846740 番です。次に福島市集まっぺ交流館、場所は福島市ほうき田あざ谷地 13-7、 時間は午前10時から午後4時までです。休館日は毎週日曜月曜日です。連絡先は 024-572-7989、 024-572-7989 番です。続いて郡山市コスモスふれあいセンター、場所は郡山市七つ池町 26-20、 時間は午前10時から午後4時までです。休館日は毎週月曜水曜金曜日となっています。連絡先は 024-953-6369、 024-953-6369 番です。以上、浪江町から浪江町交流館についてのお知らせでした。ここからは絆づくりインタビューをお送りいたします。今回は会津喜多方青年会議所の第41代理事長、荒川林吉さんにお話をお伺いしました。会津喜多方青年会議所の今年のテーマについて、そして震災当時のお話やその後の活動などについてお話しいただきました。荒川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、会津喜多方青年会議所の今年のテーマが絆を紡ぐというテーマが掲げられているということですが、はいはい、この絆を紡ぐというテーマはどうやって決まったんですか？
はい、そうですね、青年会議所活動を通じまして、たくさんの方とのご縁というものがございます。そういったたくさんのご縁をですね、たくさんのこの繊維を紡ぎ合わせてですね、糸にして、さらには生地に、あるいは衣服にっていうような形になっていく、そんなことをイメージしまして、絆を紡ぐというふうにさせていただきました。
なるほど、とっても素敵なテーマですよね。
ありがとうございます。
このテーマのもと今活動されているということなんですが、はい、具体的なこう研修であったり活動っていうのはもう行われているんでしょうか？
はい、そうですね、青年会議所は毎年1年ごとにですね、役員というものが全部変わります。私の理事長というものも1月から今年の12月末までの1年間の役割でございます。で、毎年そうやってみんなこう役割を変えていきますので、それぞれ組織内での担当というものは違いますので、毎年その勉強になるわけですよね、はい、青少年育成系であったり、あるいは組織の維持運営のための総務委員会であったり、そういった部署ごとに役割 やるもの担当が違いますので、そういう意味で毎年が研修ですね、活動自体が研修ですし、研修自体を行うですね委員会というものもございますので、はい、
なるほど、その年その年によって自分の役割役目が変わってくるというところで、はい、毎回違った勉強ができるっていう形なんですね、はい、
そうですね、
はい、なるほど。そして荒川さん、震災当時のお話をですね今日は聞かせていただきたいなと思ったんですが、はいはい、そのまさに当日っていうのを荒川さんは何をされてたんですか。
はい、当日ですね、当時は私番下町、会津番下町にあります番下リサイクルサービスという会社に勤めておりました。で、まあ、その会社の社屋内におりまして、はい、非常に強い揺れを感じて、その番下リサイクルサービスっていうのはスクラップ屋さんですね、お仕事、まあ、鉄くずの山とかが場内に置いてあってですね、そんなに倒れやすいようなものっていうのは何もなかったので幸いだったんですけども、ただコンクリートの舗装の継ぎ目なんかがこう若干開いてさらにこう閉じるって、生き物が息をしているかのようにこう動いているっていうのは非常にびっくりした記憶がありますね。
すごく衝撃的な光景だったかなと思うんですけど、そうですね、はい、まあ、避難することが第一だったと思うんですが、
はい、
まあ、何日か経って何ヶ月か経って、その震災以降の活動としては、はい、青年会議所の方では何か行ったんでしょうか。はい、
そうですね、震災後ですね、浜通りから北方に避難されてくる方おられました。例えば北方市内ですと押切体育館にたくさんの方が避難されておりました。青年会議所としましてはそこでの炊き出し、ラーメンの炊き出しなどを行いました。
荒川さんは震災から今の北方丸4年ですね、
はい、
5年目を迎えてどういうふうに変わっていってるなって感じますか。
はい、で、まあ、震災の直接的な被害といいますか影響というものは北方は、まあ、なかったわけですね、幸いにして、はい、もちろん一部では例えば建物の多少ひびが入ったりとかそういった、まあ、軽微な損害というものはあったかとは思います。
はい
はい、あとは原発事故に伴っていわ、まあ、ば風評被害ですよね、放射線量というものを、まあ、いろんなものを測らなければ県外に、まあ、出荷するというか出すというのは非常に難しいというのがありましたので、うん、はい、ただまあそういった障害がいろいろありつつもですね、乗り越える努力というものを皆さん欠かさなかったんだろうなというそういう印象はあります。はい、私自身も、まあ、当時はその番組リサイクルサービスというスクラップ屋の仕事だったわけですけども、
はい、
それもまあ放射線の数値というものを気にしながらの出荷という形になりましたので、他の業種の皆さん同様放射線量というものは意識してはおりました。
はい、やはりその震災の影響だけではなく原発事故の影響っていうのが後々にこうどんどん響いていったわけなんですが、
それ
でも北方の人たちは前を向いて力強い気持ちがですねあったかなと思うんですね。はい、私北方に来てびっくりしたのがイベントがすごく盛り上がるなと思ったんですね。はい、これは震災前からですか。
そうですね、震災前から皆さんいろんなイベントっていうものを、はい、あちこちで企画されておりましたので、はい、その元気っていうものが、まあ、震災後も維持されてるっていうのは素晴らしいことだなって私自身も、はい、感じます。
本当ですよね。会津北方青年会議所、これから、まあ、事業であったり、はい、イベントであったりっていうのは近いうちはそんなには、
はい、そうですね、本年は主な事業というものはほぼ終えております。あとは会員向けの研修的な、はい、ことばかりではあります。ただこれまでですね、震災の翌年2012年にお子さんたち向けの事業、集まれ元気福島の宝と称しまして、相馬のお子さんと北方のお子さんが交流する青少年育成事業を企画いたしまして、その後毎年ですね行っております。またちびっこコンシェルジュと称しまして、はいはい、お子さん向けにですね北方市の歴史、また観光あるいは商品などいろんな知識を学んでいただくお子さん向けのですね研修事業というものを毎年企画しております。はい、来年も行う予定でありますので、ぜひですね当青年会議所が募集といいますか情報の発信をしたら、耳に留めていただければなと思う次第であります。
はい、ありがとうございます。でおしまいに会津北方青年会議所のこれからの目標を、はい、教えていただけたらと思います。
はい、青年会議所というものは全国にある存在、いい組織でありまして、はい、明るい豊かな社会を築き上げるというものを共通の目的にしております。全国のそういった仲間たち同志たちと共にですね負けないくらいの元気というものを北方に、あるいは会津地方に福島県全体にですねこう広げていきたいと、そのように強く、はい、思っております。
震災後も前を向き手を取り合いながら進み続けてきた北方の人々、そんな元気をこれからますます広げていきたいとお話しいただきました。 本日は会津喜多方青年会議所第41代理事長荒川林吉さんにお話をお伺いしました。ここまでのお相手は FM 喜多方金子秀夫でした。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ココ、シーウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。